こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは毎回ゲストをお招きして趣味のお話を聞いています。新しい趣味の入り口を知ることで日々の解像度がちょっとだけ上がる番組です。趣味のお話を聞き続けていますが、まだまだむしゃラジではご紹介してもらえてない趣味が結構あります。その中でも初回の頃からずっと聞いてみたいなと思っていた趣味の方がやっと本日お越しくださいました。なかなか広そうで深そうな沼ですが、どういうお話が聞けるのでしょうか。というわけで本日もいただきましょう。 DJ 石川のむしゃむしゃラジオ。早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。
こんにちは。工業高校農業部というポッドキャストをやっております、マスボーと言います。よろしくお願いします。
マスボーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マスボーさんとはフリックスでお会いしてね、そうですね、ちょっとカード交換したんですよね。
はい、初めましてで、うん、はい、すごいおしゃれなカードで、
ね、ああ、よかった。
心惹かれて、はい、
嬉しい。
はい、で面白いラジオされてるんやなっていうので、はい、
ありがとうございます。でね、2週間ぐらい1週間ちょい、
そうですね、うん、まあそのぐらいですね。
はい、でもう早速ゲストを呼んじゃいました。
いやいやいや、本当もうね、石川さんのフットワークの軽さですよね。
いやいや、もうちょっとでも出てくれそうな人は逃がさないようにしないとね続かないんで
いや大事ですよね。
でも本当そのフリークスでちらっとご挨拶させていただいただけなところもあるので、本当に心から伺いたいんですが、
はい、
マスボーさんってどういう方ですか？
そうですね、まあ、冒頭の挨拶でも話させていただいたんですが、うん、工業高校農業部というポッドキャストを高校の時の同級生と一緒にしております、うん、今は農家してます、
うん、
今年29の年ですね。
工業高校農業部っていうのは実際に所属されていたんですか？は
い、そうですね、いや、工業高校に所属してまして、
うん、
で工業高校を卒業したのにもかかわらず、なんでか知らないけど農業をしてるっていう、2人がやってるポッドキャストですね。
あ、2人ともそういうキャリアを築いている2人なんですね。
そうですね、相方が牛若っていう、
うん、
牛会をしてまして、
はい
はい、で僕は農家、ぶどうと葉物野菜を作ってる、うん、まあ、野菜農家というか、
はい、
農家です。はい、うんうん、なんか変な経歴やなっていうのが
必ずしも高校で勉強したものがね、その職業になるとかっていうのはみんなそうじゃないとは思いますけど、はい、
そうですね。
工業と農業ってつながりがあるんですか？
いやー、なんかもうベクトル的なところで言うたら真逆のような気がしなくもないんですが、
うんうん、
最近で言うところであればスマート農業っていうのがあるので、はい、
うん、
いろいろ自動化したりとかっていうところで、はい、まあ、若干の関係は見えてきたかなっていうのは最近思いますね、
うんうん、あ、時間になったら農薬撒いたり水撒いたりするとか。
そうですね、機械に任せられるようなところは機械に任せていこうみたいな感じですね、う
ん
う
ん、ハイテクですね。
そうですね、それこそ僕が農家をしようと思ったのが、うん、そこにあって、野菜を作りたいからとかっていう理由で農家になったわけじゃないんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
そうなんですよ、自分でシステム作ったりプログラミングがちょっと趣味でやってまして、うんうん、
はい、
自分の作ったシステムで野菜ができれば、いや、これは面白いんじゃないかということで。
へー、農業の始め方のそういうルートがあるんですね。
そうなんですよ、変なやつなんですけど
面白い。勝手にね、農業に従事してない人間からするとやっぱ自分で食べるものは自分でとか、こう衣食住のところに関わりたくて食の部分でとかっていう、な
んか
こ
う、うんうんうん、
出来上がる野菜だったりとか、その成果物主体で動いてるっていう印象が勝手にありますけど、う
ん、はい、
そういうそのシステム側のパターンからっていうのもあるんですね。面白い。
いや、あんまないと思いますけどねだいたい皆さん、石川さんがおっしゃられたような、うん、
はい、
入り口の農家を志してる方がほとんどやと思うんですけど、
農家あるあるではないんですね、
うん、あるあるではないですね今日もそれこそ、はい、来られた業者さんに、そんな人僕初めて見ました
そう
言われたので、はい、
じゃあ今ちょっとちらりと見えた気もしますけれども、はい、マスボーさんの趣味って何ですか？
趣味、それはですね、鉄道なんですね。
鉄道？鉄道って電車の鉄道ですか？
はい、電車です、はい、
あ、全然違う角度でまた来た
、そうなんですよ、実は、うん、まあ、農家になる前 鉄道会社で車掌をしてまして、はい。それもなんかもう全く違うじゃないです
そう
か。
ですね。なんか、ダーマ神殿で転職したのかなぐらい
うん。
ガラッと変わりますよね。
いや、そうなんですよ。またレベル1からスタートしてるんですけど。
すごい。
はい。
じゃあもうその電車が好きで、鉄道が好きで、ポッポ屋さんをやられてて、
はい。
で、またその工業的な興味から農業に移行された。
はい。
じゃあ、
はい。
その鉄道が嫌いになったわけではなく、
鉄道は好きですよ。
で、
うん。
新しいキャリアにしようとしたんですね。
そうです
へえ、
ね。
その
やっ
キャ
ぱ
リ
り
ア
ま
チェン
し、
ジも
うん。
伺いたいところはありますが、
そうです
は
ね。
い、趣味の話なので鉄道の
は
話を
い。
しよう
は
かな。
いはいはい。そうしましょ
マスボーさんの中でのその鉄道の魅力で、僕この趣味の番組を始めて、武者ラジオを始めて、ずっと鉄道が趣味の人の話聞いてみたかったんですよ。
う。い
初
や、
めてです。
意外といないですよね。僕
そうなんです
も、
よ。
武者ラジ知って、あ、鉄道とか電車とかの人いないかなと思って、遡ってたんですけど、あれ、意外とおらへんと思って、すごい意外ですよね。
ね、割とその趣味ってなると、王道系の
うん。
趣味の一つでもあるじゃないですか。なんか
はい。
趣味っぽいイメージはすごいあるじゃないですか。
はいはい。い
だけど今までいなかったんですよ。200回以上やってていないんで、待って
や、
まし
で
た。
も心当たりはあるというか、結構間違ったことを言うたりすると、いけんな趣味でもあるので。
ああ、なるほどね。そこが
そうな
怖
んで
く
す
てっ
よ。
ていうのはね。
うん、もしかしたらあるかもしれないですね。
だから僕自身はそんなわからないので、
はい。
知識としてあるだけなんですけど、それこそいわゆる乗り鉄とか撮り鉄とか時刻表、音とかいろ
はい。
いろジャンルがあるなっていうことぐらいしか知らないんですけど、
はいはいはいはい。
マスボさんが好きなその電車、鉄道っていうのはどういったとこなんですか？
めちゃくちゃマニアックなところなんですけど、いいですか？
もちろん。
設備鉄と言われるジャンルになるのかなって自分で思ってるんですよ。
設備鉄。
はい、ちょっ
初
と
めて
ね、
聞く5文
自
字です。
分でもあまり仲間がいないんですけど、いわゆる信号機であるとか、踏切設備であるとか、駅の案内設備とか、そういう制御関係とか、そういったところがすごい好きなんですね。
鉄道じゃないところ？その
鉄、
電車
まあ、い
本体じゃ
わゆる
ない。
車両じゃないですね。
車両じゃない。
車両じゃないです。
パタパタパタパタパタって時刻が出たりとかするもの
ああ、
だった
渋い。
り、
はい。
右左に行くスイッチをするものだったりとかっていう、その
はい。
車体付近にあるものっていう。
そうですね。
へえ。でも、最初のその農業に従事され
うん。
るようになった理由とはマッチしますね、なんか。
あ、そうですか。まあ確かに制御関係が好きなんですよ。
その辺のその魅力、制御関係の魅力ってどういうとこなんですか？
なんでしょうね。もうなんか、あまり深いこと考えたことないんですけど、まあその自分が、まあ仮にその自分がその設備に、鉄道設備に従事してるとしたところで、その自分が意図した通りに動くっていうこととか、ちょっとね、あんまり言語化したことがないので、ちょっと難しいんですけど、
今の
う
話
ん。
だけ聞くと支配欲みたいな感じの
あ、いや、で
ね。
も近いかもしれないです。
自分の思う通りにあの大きなものが動かせるって、まあでも確かにそう考えると快感かもしれないですね。
そうですね。それこそ、鉄道に関する職についてたものとしては、そういったところが結構、好きでやってたのかもしれないです。僕としては。うん。
それはどこかガンダムに乗るアムロ・レイ的な、
うんうん。
自分で動くぞこいつみたいな感じの、そういう快感なんですかね。
ああ、まあ、それにちょっと近いかもしれないですね。大きなものを動かしてるとかっていうのの、うん、っていう観点と、その間接的に関与してるみたいな、直接操作ではなくて、うん、なんと言いますかね。まあ、制御に関してはそうなんですけど、難しいな。
感覚的には、
は
エヴ
い。
ァンゲリオンに出る登場人物だったら、パイロットよりも美里さんとかがいる管制室みたいなところの方
あ、
に
そう
憧
です、
れる
そうで
感じ
す。
ですか？
そうですね。そうですね。それこそ僕、運転士にもともとなりたくて、鉄道会社に入ったんですけど、運転士っていう職業よりも、いわゆるその指令室って呼ばれるところに、実際会社入ってからは、そっちの方に行きたいなっていうふうに思うようになりましたね。
指令室。 スって響きめっちゃかっこいいっすね。
かっこいいですよね。
かっこ
いや、
いい。
本当かっこいいと思います。
へえ。で、実際そういう司令室とかその辺の周りのお仕事されてたんですか？
いやいや、職としては車掌業してまし
おお、
た。
じゃあ、運転士の方をやってたってことですか？
そうですね。運転までは行かなかったんですが、まあ、車掌さんっていわゆるアナウンスしたりとか、ドアの開け閉めであるとかっていうことですね。
そっか。運転士さんと車掌さんっていうのはまた別なんですね、役割がね。
そうなんですよ。結構ね、一緒にされがちですけど、電車の一番後ろに乗ってるのが車掌さんですね。
へえ、なるほど。なんか大変なこと多そうですね。
いやー、そうですね。いや、ほんと仕事してるといろんなこともありますよね。
ね、なんか、まあ、どの職業もいろんな大変なことがあると思いますけど、なんか、日々乗るから、より大変なシーンを見かけることも多く、大変そうなお仕事だなとは思います。
そうですね。もうそれこそ、もう一日中電車に乗ってるので、いろんな人間を見るというか、まあ普通におとなしく乗っておられるお客さんもいれば、結構わーわー騒いでる人もいれば、同僚で一人いたのが、マナーを注意したら、ボコボコにされたっていう人が 同僚がいましたね。
いや、事件じゃないですか、もうそんない の。
や、本当もう警察来てっていうのもあったので、
やっぱ、一日に会う不特定多数の人数が多すぎますもんね。
そうですね。そうやと思います。
その一日中電車に乗っているっていうのは、やっぱ好きだから楽しいなんですか？
やっぱり、趣味を仕事にするのは、趣味が嫌いになるっていうことをちらほら聞くと思うんですけど、でも鉄道に関しては本当にそれやなって思ってて、本当電車が好きで入ってきたけど、やっぱり、好きを仕事にして、結構大変なんですよ。仕事の拘束時間であるとかっていうところで見ると、本当嫌なところが見えてしまって辞めてしまうみたいな人が結構いるんですね。だからまあ、本当仕事中楽しくて仕方ないみたいな人は、もしかしたら少ないかもしれないですね。
そうなんですね。憧れる時間が長いというか、小さい頃から鉄道が好きな方っていう方がやっぱり憧れてなる職業っていうイ
そう
メー
で
ジ
す
なんです
ね。
けど、やっぱそこはそういう方が多いんですか？
そうですね。それこそ僕らと同じような世代、平成生まれのような人は憧れで入ってくる人が多いですね。昭和生まれのいわゆる早抜きの人が、本当もう全然鉄道に興味なくて、高校を卒業して入ってきて、で、そのままずっと会社にいるっていうのは、おじさんとかは結構そっちのパターンが多いかもしれないです。
最初から仕事として向き合ってるみたいな感じの人が上の世代なんですね。
いや、そうですね。そんな感じですね。
マスボーさんがその電車を好きになったきっかけはやっぱちっちゃい頃からですか？
そうですね。ちっちゃい時に、それこそ、設備鉄っていうところの、ここからちょっと歪み始めたんやなっていうところが あっ
スタートか
て、
らそうなんですね。
そうなんですよ。スタートから、家の近くの、すごい特殊な踏切があったんですね。で、その踏切に、もう、暇さえあれば、うちの祖父にですね、見に連れてってくれ、言うて、連れてってもらって、で、1時間はずっと眺めとったりとかっていうことが、あったので、まあ、そこからなんかな、
今の子たちもね、鉄道が好きな子供たちは YouTube とかで永遠に踏切見てるって言いますもんね。
いや、そうっすね。そうかもしれないです。
じゃあそれぐらい小さい頃から憧れてた鉄道に関われるって、まあその職業的にはめっちゃ夢みたいな話ですよね。
そうですね。仕事はすごい楽しかったですよ、僕は。
じゃあその絶望することもなく、ボコボコにされることもなく、
いや、絶望はするんですけどね。
絶望するんですね。好き
結
でも
構
絶望
ね、
しちゃうんだ。
結構ね、交互に来るんですよ。仕事楽しいなっていうのと、仕事しんどいなっていうのが結構交互に来るんで。
リアルだな。で
結
も、
構大変なんですよ。
そうっすよね。夢叶うってそういうことなのかもしれないなっ
い
てなり
やー、
ますよ
そうで
ね。
す、そうです。
常に試されてるというかね。設備鉄の中で、マスボーさん的、この設備推しだぜっていう、今後、 多分聞いてるリスナーさんも、なんならね、電車乗りながら聞いてくださってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
僕こうやって武者ラジオやっていく中で、自分が知らない世界を聞くことで視野が広がるというか、解像度が上がるっていう経験をよくしてるんですけど、
はいはいはい、
マスボーさんおすすめの電車乗るんだったらこの設備見なよっていうのがあったら教えてもらってもいいですか？
それは信号機ですね。
信号機、うん、
はい、
あんまり意識したことがないんですけど、どうやって信号機って見るんですか？はいはい、踏切じゃないですもんね。
そうですね、一番おすすめなのがやっぱり前にかぶりついてもらうっていうのが、
うんうん、
電車の一先頭車両に乗って、
はい、うんうん、電車にとっての信号機ってすぐ止まれないじゃないですか、
はい、はいはいはい、
どういうところに信号があって、
うん、
ブレーキをかけ始めてどれぐらいの距離で止まるとかっていう情報ってあります？
いやもうめちゃめちゃいい質問でそれ、はい、
うん、
車の信号って、
うん、
青、黄、赤の3色、うん、
はい、
でどういう順番に動きますか？信号機が青やとしたら、
青だとしたら黄色になり始めたらブレーキを踏み始めて、
はい、
でまあ、赤になってきれいに止まるっていうのが車の止まり方ですよね。
そうですよね、うん、車の信号ってそうなんですけど、
うん、
鉄道の信号って赤が基本 でそこから黄色青になるんですよ。
ほう、あ、逆なんですね、
はい、逆なんですよ車の信号と、うん、
はい、
でそれはどういう意味があるのかというと、まあ、赤は車と一緒で止まれなんですけれども、うん、はい、黄色はもう所定の速度まで減速しなさいっていう信号の意味になりまして、
うん、はい、
で青はまっすぐなんですけど、
うん、
まあ、例えばずっと青で進んでて信号機が前に黄色の信号が現れました、
うん、
ってなると、まあ、大体黄色であれば45キロとかなんですけど、
はい、
45キロまで速度を落として、で信号機の横を通過して、うん、でその次の信号源氏を見るっていう形、黄色の次は大体赤なんですけど、
うん、
赤信号の手前に止まれるように手前で黄色に信号源氏を変えて速度を落としてるっていうような、うん、で信号の鉄道信号はそういう意味になりますね。
へえ、あ、車にとっての信号って見なきゃいけないやつが青から赤までが一つの信号機が一挙動に対しての信号ですけど、はい、電車の場合、はい、何個か止まるまでの間に見る信号があるっていうことなんですね。
そうですね、うん、それこそ鉄道の安全に関わるところっていうのが、信号と信号の間っていうのが基本電車は一つしか入れないんですよ、うん、
はい、
そうやって鉄道は前の電車にぶつからないように、
うんうん、
安全が保たれてるんですけれども、うんうん、信号と信号の間を閉塞、こじるに塞ぐって書いて閉塞って言うんですけど、はい、
うん、
閉塞区間って言って、その閉塞区間に電車がいます、
うん、
なったらその閉塞区間より手前に前の電車を止めないとダメなんですよ。
閉塞区間って言ってるような気がする。
ああ、そうですか。
あ、アナウンスしてます？閉塞区間って言ってる？
あ、アナウンスとかではなくて、運転手さんがもしかしたら信号、うん、視察確認観光って言って指さして信号源氏を内に出して確認してるんですけど、もしかしたらそのタイミングで言ってるかもしれないですね、うん、
信号前の電車が詰まっているから止まりますみたいなパターンありますよね。
あ、そうです、そうです、うん、はい、
あれの時の信号
っていう状況は、そうです、そうっていう状況は一つ前の計測区間に電車がいて、うん、それより手前に止まってるような状況になりますね。
あ、これから電車が止まるたんびにこの話を思い出しそう
それこそ普通にダイヤ通り動いてたらそんなことはまあないんですけど、
うん、
まあ、例えば踏切の安全確認とかで電車が、
はい、
前の電車が止まってますってなったら、うん、どんどん接近しちゃうので、
はい、
前の電車に近づいて、その一つ手前の閉塞、相手の電車が止まってる一つ手前の閉塞で自分の電車は止まるっていうような形になりますね、うん、
あ、その緊急停止ボタンだったり、あとはドアにバッグが挟まってもう一回開けて閉めてとかってやって
止
めた
り
とかする、
はいはいはい、
そういう信号の出番になってくるんですね。
そうですね、うん、本当もう日本の鉄道の世界は信号機によって守られてるっていう感じになりますね。
へー、なるほどね。だって本当にこんなに時間通りに来る国ってないですもんね。
そうですね、はい、本当日本の鉄道はすごい優秀やと思います、うん、
僕だって一回インドで予約してた電車に乗るときに、
はい、
9時間遅れましたよ
それはあれなんですか、9時間前の電車が来てるんですか、9時間前の電車がなくなって次のやつが来てるんですか。
チケットを買って駅に行ったら それこそサイトとか見てじゃないから、この時間お昼ぐらいに行きました、はい、で あと4時間は来ないよとかって言われて、うん、もう初手から4時間遅れてるんですよ。
あ
で、インドのそのローカルの街の方とかはもう普通に布団とかも持ってきてて駅で寝てるんですね。まあ4時間かと思ってブラブラしたりとかして戻ってきたら、あまだ3時間来ないよみたいな感じのことを普通に言われて、はいはい、結局12時に予約してたのが夜9時とかになっちゃって、電車に乗って目的地に行きたいんですけど、だいたいアナウンスも分かんないし、その止まってる駅の看板も暗くなってて見えなくなっちゃうから、うん、駅止まるたんびに近くの人に、はい、大丈夫ここで降りて平気ここまだ違う、うん、みたいな感じの確認するっていう、全然寝れない電車になるっていうのを経験したんですね。
はい、これ なんでそんな遅れるんかなってすっごい疑問なんですけど、
なんか当たり前みたい
ですよ。そんなことならなさそうですけど ね
乗り込む人たちが多かったりとかそういうのもあるんですかね。
あ、それあるかもしれないですね、はい、うん、じゃあそれを想定したダイヤを設定しなさいよって話ですけどね。
本当そうですよね、
うんうん、
ある種インドらしい経験で楽しかったんですけど、
確かに、
うん、はい、ある種鉄道が好きな人として鉄道に従事する仕事をするって、まあ、一つの夢を叶えた状態ではあるのかなって思うんですけど、
はい、
今現在はその農業に従事されていて、その鉄道の仕事からは離れられた、だけど鉄道が好きっていう状態のマスボーさんにとっての、はいはい、今今後鉄道と向き合う上での目標というか、こんなこと鉄道でできたらいいなってあるんですか？
鉄道でできたらいいなっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、自分の畑に鉄道車両を置きたいですね。
うん、で、どういうことですか？
なかなかハードルは高いんですけど、
うん、
廃車になった鉄道車両っていうのを、うんうん、まあ、譲渡してもらったりっていう人が、まあ、中にはいるんですね。
おうおう、
はい、で、実際に僕が勤めてた会社のお偉いさんに一度そんな話をしたことがあって、
うん、
うちのでよかったら輸送費だけ持ってくれたらあげるでって言われたことがあって、
すごい、あげるよっていうもの史上一番でかい。
そうですよね、うん、あげるよって言われてるんですが、まあ、ただそのいろいろ農地法的な兼ね合いもあって、
うん、
まあ、はい、普通にもらってったから置けますよとはいかないので。
そうなんだ。
はい、まあ、いろいろ超えないといけないハードルはあるんですけど、
はい、
まあ、鉄道車両を置いて、
うん、
その周りにオークションやらなんやらで買ってきた信号機やら踏切を置いて、
うんうんうん、
自分の作った制御システムで動作させたいっていう、めちゃめちゃ個人的な夢はありますけど、
ね、めっちゃいい夢じゃないですか。最終的にその農園がマスボーさんのキャリアを全部表しているような感じの農園になるわけですよね、
はい、いや、そうですね、
すごい素敵じゃないですか。
展示会場みたいな、
いいですね。キャリアの集大成みたいなものを作っていくって、なんかグッときます。
いや、ほんとね、グッと来てくれる人がいたなと思って嬉しいんですけど、
う
ん、
もう見たいですもん、その絵を。
本当ですか、
うん、その場合その鉄道の中はどういう機能が、はい、持つんですか？そこの中で何か栽培するとかそういうことですか？
まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、農地法っていうのがちょっと厄介で、うん、
はい、
農地には作物を育てるため以外のものを基本的に置いちゃダメなんですよ。
そんな法律があるんだ。
そうなんですよ、
うん、
なので、まあ、物置として作業小屋としてっていう農業関連設備としてであれば、うんうん、まあなんとか置けるのかなっていうのが今あるんで、
うんうんうん、
まあ、そういった使い方になるのかなって感じですね、
はい、そういうのが決められてるんですね。
はい、
マスボさんの土地だったら自由にしていいじゃんって思っちゃいそうですけど、
いやーね、そう思いますけど、農地はね、うん、ややこしいんですよね。
いや、そうなんだ、
うん、まあ、っていうのは建前で、
はい、
実際は運転席をそのまま動作できるような状態にして、
うん、
で前にスクリーンを置いてみたりして、うん、まあ、いわゆる電車で GO じゃないですけど、
はい、うん、
そういうのができたらいいなと思って、
うん、
っていうのは企んでますけどね、
はい、近所の子供たちに大人気の施設になりますよね。
いや、ほんとそうですよ ね
すごい夢ありますね、めちゃくちゃ。
そうなんですよ、
はい、ちなみに、まあ、車両はなんとか無償で提供いただいたとして、はい、あんなでかいものを運ぶってなると輸送費もえぐいですよね。
まあまあ数百万円じゃないですか。
そうですよね、
うん、いや、安いですよ。
まあそうですよね、車両を買うって考えると安いですね、う
ん、安いです安いです、うん、
いや、全く自分の欲しいものリストに入ったことがないものだから、どれぐらいが相応なのかが全く分かんなくて。
そうですね。中にはいらっしゃいますけどね、鉄道車両を庭に置いてるような人とか、どこで手に入れたんかなと思うんですけど。
お話を聞いててめちゃくちゃ夢あるなって思います。なんか、最終的な絵面、本当見たいなと思うので、楽し
い
みで
や
す。
ー、そうですね。僕も実現できるように働きかけていきたいなと思います。
僕はほぼ毎日電車に乗ってます。ただ、なんとか鉄っていう感じではないんですよ。で、ましてや設備鉄っていうのは今日初めて知りました。で、そんな僕に舛坊さんが設備鉄になりなよって仮にするとして、まあ、僕やリスナーさんを、まず何からしたら設備鉄になれますかね？
そうですね。まあ、それこそ、全面、その先頭車両のかぶりつきじゃないですかね。その今まで全然意識してなかった、線路上には信号機以外にもいろいろな合図を出すような法規類がついてるんですけど、で、運転手さんは結構それを示唆確認したりしてるんですけど、その運転手さんが示唆確認した先にあるものを見て、まあ、例えば信号であれば、あ、これはどういう意図があって、こういう表示の仕方になってるんかなっていうことを考え出すと、設備鉄の沼に反せるんじゃないかな
そう
と思っ
か。
てしてるんですけど。
逆にね、光ってるものとかを見て、どういう意図なのかを考察するっていう、その考察の楽しみ方が実は鉄道にはあるんですね。
ありますね。その結構鉄道会社によったら、結構ガラッパゴスなんですよ、鉄道会社って。会
そう
社
な
に
ん
よっ
だ。
て結構違くて、基本的な信号とかそんなんは一緒なんですけど、表示する機器であったりとかっていうのが、僕でも他社のものを見たら、え、これどういう意味なんやろうっていうのが結構あって、そういうの見るのすごい楽しいですね。
それは知識があればあるほど楽しいのかもしれないですね。
いやー、そうですね。設備鉄以外の鉄ももう一個いいですか？
他のもあるんですね。
いや、そうなんですよ。ちょっと尺的にどうかなと思って黙ってたんですけど、僕、乗務員の、また車掌さんとか、運転手さんとかの、動作とか作業してる風景っていうのがすごい好きで、鉄道には運転取扱い心得っていう、まあ、いわゆるマニュアルがあるんですけど、それがもうすごい鉄道会社によって様々で、乗ったことない鉄道会社の鉄道に乗った時に、車掌さんがどういった動作しととかっていうのを見るのがすごい好きなんですよ。
動作っていうのは
安
出
全確
発
認
み
と
たいな
か、
感じのとか、
そう
安全
です、そう
確
で
認。
す。
ああ、確かに、ある種忍者の印とかみたいな感じだったり、仮面ライダーの変身ポーズだったりとかの近いというか、その所作の面白さみたいなのありますもんね。
そうですね。でこそドアの開け閉めでも、車掌さんが車掌キーって言われる鍵をその扉の開け閉めする機械に挿して、ドアの開け閉めするんですけど、それの動作も、実際電車が止まりました。鍵を挿します。で、ドアを開ける操作をしますっていう操作をする鉄道会社もあれば、ずっと鍵を挿しっぱなしでもいいよっていう鉄道会社もあったりとか。
そういうとこも見どころになるんだ。
そうですね。結構そういうところはよだれ垂らしながら見てますね。
僕がその鉄道趣味の人って何パターンかあるよねって言ってた最初のが恥ずかしくなるぐらい、あ、何パターンどころじゃないんだ、まだまだあるんだってい
そうですね。ほんと細分化されてま
う。
すね。
最初にある種鉄道の話でこれが聞けて僕は幸せかもしれないです。
いや、逆に変な癖の方向に走るかもしれないですね。
なんか面白いなと思いました。だから鉄道関係の中でどこが気になってもいいんですよね、きっとね。
そうですね。
人のアンテナに引っかかるものはいっぱいあるんですね。
そうですね。だからまあ、いわゆる撮り鉄、乗り鉄は結構メジャーなもんなんですけど、意外とそれ以外にもこういうの好きやなっていう人は、結構いろんなところにアンテナが引っかかるような人は、僕の知っとう限りでもいますね。
それは掘ってみたくなる。だから、何々鉄みたいなのも発生し得るんじゃないですか。
細分化された中の細分化みたいなことですか？
だし、その、いろんな、その鉄道のいろんなところを好きな人を見つけるのが好きな鉄道ファンみたいな感じのが出てきてもお
ああ、
か
いい
し
で
く
す
ない。
ね。
いや、おもろいっすね。でもそんな鉄道が好きで、でもその鉄道から離れてでも新しく農業を始めて、で、やがてそれがね、また分かれてた線路が一本になるような農園にしていきたいって考えてる増坊さんが、この後どうやってその鉄道車両がある農園を作っていくかなんていう過程が気になっちゃうんですけど、なんかそんな様子を知れるような、なんか番組とかがあればいいなって思うんですけど、
わあ、
ないです
す
よ
ご
ね。
い。いやー、もうね、ないと思うでしょう。実はあるんですよ。
おお。
冒頭でもお話しさせていただきました、工業高校農業部っていうポッドキャストをしておりまして、相方の牛飼いの牛若くんと一緒にしてまして、最近であればビニールハウスを建設するのに結構ああやこうやっていういろんな苦労事とかを喋ってる回が3回ぐらいかなって分けてあるんですけど、何か教えがあるとか学びがあるとかっていうのは全くないんですけど、頭を全く使わずに聞けるポッドキャストっていうのを目指して、まあ疲れた時にでも聞いてもらえたらなって思います。
いや、めっちゃ面白そうだし、マスボーさんの話だと、ビニールハウスを建てるときに、なんとなくイメージする、全くわかんないですよ。全くわかんないビニールハウスの建て方なんですけど、あ、そこに着眼点を置くっていうようなところの話とかもしてくれそうだなっていうのが、今日の話だけでも思うじゃないですか、やっぱ
す
り。
ごい。ラジオ聞いてましたか？
すみません、まだ
い
聞い
や、
てないん
もう、
ですけど、
い
聞きま
や、
す
そ
よ。
れも、まさにそうなんですよね。まあ、相方には結構怒られるんですけど、脱線して回るので、話が。
面白いですもん。マスボさんの視点で見れる、その新しいものっていうのが、きっと一筋縄じゃいかないんだろうなっていうのがもうわかるから、その番組を聞いてみたいなって気にさせるのはすごいですね。
いや、本当ですか。いや、嬉しいですね。
楽しみ。
いや、でも本当にもう、思うと3倍は内容がないので、何も考えたくない時とか、本当に疲れてる時に聞いてもらった方がいいかもしれないですね。
楽しみ。いや、皆さんもぜひ聞いてみてください。多
いや、
分視
ぜひ、
点絶対面白いです。
変なやつ2人が、ピーチクパーチク言っております。
近々牛若さんにもね、出てもらおうと思っておりますので、
あ、らしいですね。
お楽しみにというところで、本日のゲストは増坊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
分かっていたつもりではあるんですけれども、鉄道の趣味の沼、深さも広さも甘く見てましたね。やっぱり、おてつ、てっちゃんと呼ばれる、その鉄道が好きな人たち、鉄道を趣味とする人たち、聞いたところによると、音鉄とか乗り鉄とか、撮り鉄とか、この辺が有名なところなんですかね。時刻表を見る方とかもいらっしゃったりとか、いろいろいると思うんですけれども、それだけでも十分種類が多そうに見えても、やっぱりね、人が好きになるポイントって、本当十人十色、人の数だけ好きになるポイントがあるんだなって思いますね。もしかして、武者ラジオを聞く以外で楽しんでる人っているんですかね。それはそれで、そんな人に会ってみたいですね。というわけで、いつもの趣味川柳。目の前のすべてのものが入り口に。目の前のすべてのものが入り口に。今、これを聞いてくださっている皆さんの目に映っているもの、すべて何かしらの趣味の入り口になり得るものかもしれません。だって僕にとっては電車の信号って本当に景色の一部でした。ただ今日から電車の信号がまた見る目が変わってきます。もしかしたらその信号が僕の鉄道への入り口になるかもしれません。ちょっと視点を変えて、これ入り口になるかもって思ってみたら、また新しい扉が開きそうですね。それではここで一旦 CM です。
さらばの森田さんですよね。僕、ラジオネーム変態侍です。
おお、変態侍？お前の送ってくるネタいつもおもろいよな。
実は僕、放送作家目指してて。
あ、そうなんや。そうやったらいっぺんスタジオ来てみるか。
いいんですか？
単独ライブの手伝いも頼むわ。
ありがとうございます。
変態侍、こんなやつなんや。イメージしてたんと違うな。
それ、はがき職人を装った詐欺かもしれません。怪しい素人にあなたの番組の作家のポジションが狙われているかも。ストップ、はがき職人詐欺。
いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、 X でムシャラジと検索していただき、アカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。僕もフォローさせていただきますので、 DM にて日程調整ができればと思います。特に審査など一切ございません。 X やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスはムシャラジオ @gmail.com、 ムシャラジオは MUSHARADIO です。皆様からのフォロー、いいね、DM、メールお待ちしております。収録に関してもカメラオンでもオフでもどちらでも大丈夫です。音声だけで会話できてしまいますので、僕と収録するために部屋片付けたりとかメイクしたりとか、そういうことをする必要も一切ございません。皆さんが収録しやすいスタイルでリモートで収録できればと思います。最後に、ムシャラジは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube、Listen などで配信しています。内容はどれも同じなので使いやすいものでお楽しみください。その際、番組のフォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。ムシャラジは毎週火曜、金曜19時配信しています。それでは、今回は設備鉄をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。